Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ2月も最後の土曜日です。
すごいですね、2月半目、やっぱり短いわ。
早い、
はい、早いですね。
まあ、今年は28日までですから、もうあと数日後には3月ですよ。
そうですね、はい、
まだ雪もちょっとね、
春が来るのでしょうかはい、
まあ、でもあの路面はね結構車走りやすくはなってますよね。ま
あ、はい、そうなんですね、うん、あのいやあの私今村上に住んでますので割とまだまだ、
はい、
あの冬っぽいですよ。
そうですね、はい、あとほら買い物に行くと駐車場の端にあるの山のね塊の、
はい、完全にノーマルヒルとかそういう感じですよね。何ですかこの山っていう、びっくり。
あの山が溶けるのはいつなのかなと。
そうですね、これはゴールデンウィークまで持つじゃないでしょうかって思ったりしますよ ね、
ま
ね、はい、
まあ、でもその中の中でも日はちょっとずつ長くなってきてる
ような 気もしますよ。そうですね、これ嬉しいです、はい、そうですね、それは嬉しいところですね。
まあ、本当に少しずつですけれども、はい、春に近づいていってるのかなという、
はい、こういうふうに強く希望します。はい、
はい、何事もポジティブに頑張っていきたいと思います。
そうですね、
はい、まあ、今日も最後までおしゃべりブランチをお付き合いください。じゃあ今日の1曲目いきましょう。
はい、今日は、DONS and Technotronic の Pump Up the Jam、 どうぞ。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のおしゃべりブランチ、ジャンプアップ、もう踊りたくなっちゃいました。
そうですよね、パンパーでジャムだからもうなんか 80s が熱いので、あの、うん、それもそうなんですけど、やっぱりほらオリンピックが ありますでしょ。だからそれをみんな最後の最後に楽しめるために、うん、もうでもあのお願いしようかなと思いましたけど。
そうですか、はい、いや盛り上がってましたよね。
いいですね、
でもやっぱりいいなって、改めてスポーツの祭典なんだなと思
いました。そうですよね、だから先うんとか辛くないなとか、なんかそういうこと言うんですけど、うん、冬オリンピックに関してはもう雪がないとやってらないので、うん、
確かに
もう雪がどれほど前向きで、あの、何ですか、受け入れてるの、あの、素晴らしい人々と思って見てますよ。
そうですね、
はい、見てました。
まあ、いろんなあの、はい、感覚の中でね、こうかあの感じるところもあったと思いますけれども、はいはいはい、アンニャの中でこうあれとかちょっとおかしいんじゃない、これは何っていうところもあったでしょ、
はい、ありました。あの、私これは直接の競技に関係ないんですけど、その、あの、その何ですか、その、競技終わった時点でみんななんか一応あの、ポデストの上に、あの台の上に登るんじゃないですか、
はい、
でそこになんかねメダルを渡すと思いきや、これは実はなんかぬいぐるみ渡されてますよ、
う
ん、
そうですね、
でそれは一体何なんだっていうことを、
あのマスコットね、可愛いんだけど、
可愛いですよ、
なんだろう、
それはね、実はね、あの、インターネットでもとても盛り上がってて、これは何でですかっていうことで、
はい、
これは実は理由がありました。あの、その、あのマスコット渡すことは、うん、あのリオデジャネイロオリンピック、夏のオリンピックからやることで、
はい、
これは再生可能ということで、うん、そのなんかお花を渡すとお花が腐ってしまう、すぐ捨てられるので持って帰れないし、
はい、
そこでそのそうですね、あの物にしようというオリンピック企画の予定 の、 あの人たちが考えたことと、で今回冬オリンピック の、 そ の、 あのテディベアと思いきやなんですけど、実はこれは、日本語に日本にもあるもので、
はい、
あの白を書いて虎なんですね、だから白虎と呼びます、
はい、
これは実は古墳時代に遡るんですけど、
はいはい、
そこにあのなんか4つのあの北東西南にあるそれぞれあの神様守り神がいるんですけど、
はい、
そのうちの一つなんですね。だからその、双方蘭と呼ぶんですけど、まあ、韓国語で呼ぶんですけど、そ の、 あのマスコットを取って、実はこの大会そのアスリートたち作ってる人たち の、 あの何ですか、健康とそのあの無事であること守るために選んだマスコットはそうでしたんですよね、は
い、そんなに深い意味があったんだ。
そうなんです、だから今回のオリンピックは結構その韓国、まあ、東洋アジアの古い伝統もあの取り入れながらそれを世界にアピールしているので、すごく面白いなと私は思ったんですよね。
なんであのメダルがねすぐ首にかからないんだろうって、私的にはちょっと不満だったんですけど、はいはいはい、 そんな意味があったんだね。
そうなんですよ。で、なんでそんなにメダルがもらえないのかということで、それはまあ夏オリンピックの場合はもう競技ありすぎて、うん、そこですごくやっぱり競技終わり次第に メダルを渡すというのはやるんですけど、うん、冬オリンピックそうでもないので、そこで1日1日みんな合わせてやるっていうのは、はい、今回をのやり方らしいですね、うん、
まあ、確かにそれもね、はい、ありですよね、
はい、はい、ありありと思いましたよ。
その競技しか見れないわけではないので、ね、
そうなんです、
ね、
そうなんです、
アスリートが見れるという点ではいいですよね、
はい、そうなんですか。チアリーナは何かありますか、う
ん、まあいろいろあったんですけど、はい、まあ、正直政治色がちょっと強いかなとかね、あ、そうですか、いろいろ思いましたけれども、はいはい、この前ね、オリンピック今回時差がないから、ライブでいっぱい見られるよねって言ってたじゃないですか。
見られるね、はい、
そう、すごい喜んだのに、らちょっと待ってって、はい、この競技、はい、深夜じゃないっていうのもありましたよね、
は
い、
ありましたね。実はね、うん、これもまたちょっとね、ヨーロッパ中心といいますか、なんかちょっと残念なところでもありつつで、まあ、なんか放送権のことで、そのヨーロッパの中で、はい、マイナス8時間ということで、まあ、あと、先日であるカナダとかアメリカもそうなんですけども、はい、それを合わすためにそういう風になってると思うんですね。
そうか、でもね、なんか23時、うん、24時深夜にあんな寒いところから飛ばさないで、はい、待ってる時間も寒いじゃないですか。
そうなんですね、はい、
マイナス20度ってことは体感的にはすっごい寒いと思うんですよね。
そうですね、う
ん、でも結局、まあ、そんな中でも見ちゃったんですけどね、は
い、見ちゃったんですね、
はい、深夜でも見ちゃったんですけどね、はい、うん、
そうですよね、まあ、冬オリンピックだから、そのまだ見えることができますので、ブラジルオリンピック思い出すとマイナス、12時間でしたからね、
はい、
これから仕事です、はい、これから競技やりますっていうのはちょっとねっていう、だから今回の方がラッキーだなと思ったりしますけどね、
まあ、そうですよね、まあ、はい、世界どこでね、至る所でやっても時差ってものがつきまといますからね。
そうなんですよね、はい、うん、
まあ、いろいろありましたけども、やっぱり良かったことが多いでしょ
う。そうですね、もちろんです。まあ、ドイツもメダルもいろいろ取ってますけども、うん、私はもういろんな、なんか競技初めて出会ったのです、ちょっと驚いてるんですけど。
はい、なんかありました。
ありました。例えば、まあ、言うまでもないんですけど、村上の平野歩夢選手のハーフパイプの、はい、スノーボードはもうすごい、それはスポーツでしょうか、それとも雑技ですか、う
ん、あ、すごかったね。
そうなんですよ、実はさ、アクロバティック系の、うん、スキー、逆さま、逆後ろに走るフリースタイルもあるし、スロープスタイルもそうだし、
はい、
何やってるんですかこの人たちっていうすごく思ってて、うん、でその平野選手もそうだったんですけど、その人たちが結構ファンキーで、うん、なんかすごいいい顔して終わるんですよね。だからみんなお互いに友達だと思うし、うん、
はい、
でそうですね、あとはすごい驚いたのは、スノーボードクロスっていう競技があるんですけど、
はい、
それはスノーボード の競技ですけども、これは何人が6人とかが上に立ってて、それで一気に行きますけども、それいろんなオブスタクルをクリアしながら下に行くんですけど、うんうん、そこのもまた途中でたくさんなんかテントあったりとか、
はいはいはい、
まあ普通らしいので、それはすごいなと思いましたよ。なんか
確かにね、
やろうとすること自体もなんかもうリスペクトだなと、とっても感動しました。
氷って言ってももうセメントのような硬さですからね。
そうなんですよね、不思議ですね、はい、と思いましたよ。なんか
でもやっぱ歩くん返す返すもちょっと惜しかったね。
うん、そうですね、まあすごいライバルだったからね、仕方ないです。はい、お互いにこうやって何ですか、お互いに引っ張り合いといいますか、それもあるので、それはまあ一人だけのアスリート上手だったら楽しめないし、それはまあライバルあってこそそういうことになってるんじゃないかなと思いますけど、
まあ、お互いにね、
そうですそうです、
お互いに高め合うということはスポーツの世界では大事ですよね、
はい、そうなんですよね、はい、はい、チアリーナはどこが良かった、ま
それこそやっぱり羽生くん、宇野くんはもう、
まあ、バレリーナのジャイアリーナですからね、
私にとっても最高の感動感激でしたね。
はいはい、そうですね、はい、そうですよね、なんかアジア強いわって思いましたよ。
そうですね、
本当ですね、スケートはすごい、もう昔、ちょっと昔だとドイツの選手たちも結構いたんですけど、でも全然もうなんかアジアにシフトしてて、もうびっくりですね、ってびっくりじゃないんですけど、もうすごいなとまた感動してますけどね、
はい、まあ、羽生くんにおいては本当に、うん、連覇もかかってましたけども、なんと東京オリンピックの1000個目の金メダルをという、はあはあ、彼は持ってますね。
なるほどね、
やっぱ神が降りてきてるんだなと、
なるほどね、
改めて思いましたし、
なるほどね、スケートのなんか神様降りてきたと、すごいな、なんか、
は
い、
あとやっぱり4年後の翔真君にもまた期待だなと思いますね、
はい、期待ですね、はい、素晴らしいと思いますよ、はい、
あとやっぱりスピードスケートも頑張ったと思いますし、まあ、それぞれね、いいところを皆さん出せたんじゃないかなとも思います。
そうなんですね、はい、私もそう思いました、
ただ今回ね、それこそ一番良かったなと思うのが映像がね、すごく くいろんなカメラのアングルで楽しめたなっていうのは個人的にあります。
そうなんですね。だからあとなんかスティールとか、まあ、スローモーションもあるんですけど、うん、でもスティールのなんかコマ送りですか、うん、のようもあって、これはもうあの立派なアートだなと思って見てます、
うん、
そうです
よね、
は
い、本当にカメラ何台あるんだろうっていうぐらいですよね。
そうそうそう、あのカメラのそのオプティカルのなんかあの進歩もすごいなと思いましたね、うん、はい、
あとほらアニャが衣装って言わないね、そうですね、スポーツウェアですよね。
いやあのもちろんいつもなんか私スポーツあまり詳しくないこともあってルールもよくわからないことも多いので見てるのは人間見てますよね。それでノルウェーチームの、 あのノルウェーのカールのチームの衣装が素晴らしい、
はい、どんな衣装でしょう。
だからそのパンツと言いますか、あのその、ズボンが、うん、その柄物が、うん、あのものすごく派手で おしゃれで、はいはい、素晴らしいなんですよ。あのマリメッコはフィンランドなんですけど、はい、こういうようなあのカラフルなあのデザインを想像してみてください。今回はあのバレンタインデーもあってハートマークの、はい、ピンクとあの赤のハートマークついた、うん、あのズボンと、あとはこのアイスクルだからつららですか、はい、あのデザインしたもちょっと、ハスの花も思いつつみたいな、ハイビスカスかこれはっていう、うん、あのもうとにかくファンキーですね、うん、でカールどっちかというと地味なイメージがあって、はい、それでそのあのスポンサーになってる会社ランジョだと思うんですけど、その会社があのもう実はも昔から前からトリノオリンピックからこのスタイルを始めて、うん、でカールは地味、うん、誰も興味がない、うん、でもそのパンツあればあのみんな覚えてくれるんじゃないかという狙いがあったらしく、はい、特にカナダですごくカーリンがなんかあの盛んなんですけど、それでもこのパンツあのこのズボン履いてたらあノルウェーのカール選手ですねってすぐ分かるってということらしいので、すごくなんか私気になりましたね。あれは
あいいですよね。それでも一つ注目になりましたからね。
注目かっこいい、もうファンキーでいいですねと思いましたね。
そうですか、はい、最後に金メダルの重み、金メダルと銀メダルの違い、はい、あれは何でしょうか、はい、
何でしょうかって、あの私はその違いはもう重みの違いだろうけど、うん、まあ、金は一つだけでも銀でも一つだけだから、うん、世界中のナンバー2も悪くないなと私は思うんですけど、
まあ、確かにね、そうですよね。
だからその期待はもうなんかもうあるちょっとした時点で銀になるわけだから、うん、私はそれちょっとみんななんか気にしすぎんじゃないかなというなんか個人的な意見なんですけどね、うん、
まあ、金はねやっぱもぎ取る意識がやっぱ強いなってちょっと感じましたね、
うん、ナンバーワンですからね、
ナンバーワンです、世界一ですからね。
そうなんだよね、
本当にスポーツっていいなって改めて思いましたね。
なるほどね、満喫してますね、うん、素晴らしい、
はい、はい、じゃあ2曲目いきましょう、はい、アニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショーンガボイス。
Did you know that? アハ
ー。さあ今日のメインディッシュは、
はい、今日はあの、まあ、オリンピック語ってるんですけど、うん、その実はですね、もちろんオリンピック終わるとその後パラリンピックありますよね。
そうですね、
そう、うん、これからもあの冬スポーツのパラリンピックもありますので、うん、これもぜひ皆さんの応援したいですよね、
はい、
うん、なので東京オリンピックもあるのでそこもパラリンピックもあるわけだし、うん、だからそのパラリンピックもこれからあの忘れがちなんですけど、はい、3月9日から18日までに開催なのでぜひ、はい、あの皆さんの、見てほしい、感動してほしいなと思います。
ちょうど2週間後ぐらいになるですかね。
そうですね、はい、
楽しみですよね。
楽しみです、
うん、ぜひあの頑張っていただきたいと思います。
そうですね、
はい、そして、ピョンちゃんだけではありません、地元この新潟にもありますよ、
はいはい、
第73回国民体育大会、冬季大会、スキー競技会、なんと新潟妙高羽羽馬国体があります。
すごいですね、なんか第73回になってますね、
歴史があるんですよね。
わーすごい、
これあの47都道府県から2000人が参加します。これはね2月25日明日から28日まで
3日間、
うん、
いろいろと、あ、競技するんですね。
妙高はねロケーションもいいですし雪質もいいですからね。
いやーはー、すごいですね、
ぜひあの頑張っていただきたいと思いますが。
そうですね、いいですね、うん、
ちなみにアニャはウィンタースポーツ何かやりますか。
あの、うん、そうですね、ウィンタースポーツは今はやらないんですけど、ドイツ生まれ育ちなのであの1月になると凍りますよね、だからスケートは普通にやりますね、は
い、そうですか、
だからまあ今もそんなにスケートはあのそんなに凍らないんですけど、うん、あの温暖化のことで凍らなくなってるんですけど、やっぱりあの小さい頃必ずスケートシューズ持って、あのみんなスケートしようかということであのやりますね。だからちゃんとできましたよ、なんかあの 作家様あのなんか後ろに行けることとかバックとか、はい、そうですねカーブとかあのいろいろスピンまでできなかったんですけどんなんか普通にみんなやりますね
なんかオランダなんかは本当に3歳4歳からおじいちゃんおばあちゃんまでやるんですって
そうそうで私不思議と思ったのはなんであの韓国そんなにスピードスケール上手いのかっていうこともちょっとは調べてみたら、うん、あの実はですねそのまずあの体の割と小柄な人たちが多いわけであって、うん、とその80年代に入るとそのあの、経済成長で、一つのスポーツになんか、力入れたいということで、うん、で、気候もあって、あとはやりやすいというところもあって、そこで国が、立ち上げたのは、そのスピードスケートプログラムなんですね。だから、アイススケートよりもスピードスケートで、うん、で、そこで、なんか韓国が、小さい頃からリンクもあっちこっちあって、うん、もう学校でもなんか、学校までスケートしたりとか、はいはい、そういうのもあって、うん、すごくなんか、やっぱり練習なんですよね。うん、だからと、なんで日本は、役がうまいのかとか、はいはいはいはい、それはなんか国柄ではなく、うん、これなりのプログラムがあって育つっていうのもあるので、うん、
環境は大きいですよね。
そうだと思いますよ。だって一つのマレーシア出身のアイスケーターいましたでしょ、うんはいはいはい、私彼感動しちゃって、暑い国のところで、うん、とてもなんか素敵なショートプログラムをやってて、うん、でまあそんなに進めなかったんですけど、でもとってもなんかね感動しますよね、
うん、私もね小学校の時に上越に住んでたことがあるんですけど、体育の授業を山までスキーを持っていて、スキーの授業がありましたもんね、だからやっぱり雪国育ちの子は強いんだなと改めて思いました。
そうですよね、はい、
じゃあ最後にお出かけいきましょう、
はい、
これはですね3月4日に新潟市秋葉区文化会館で行われますバイオリン&ピアノ料理サイタルのご紹介したいと思います。こちらですね1月27日から始まっています。パリに生きる新潟の作家たちの企画展、この関連事業として行われるということです、うん、バイオリンはニコラ・ドートリクールさん、そしてピアノは新潟市出身の成島志保さんです。成島さんといえば新潟出身で、お父さんのお仕事の関係で海外にずっと勉強してたりして、今でも日本と海外を行き来しているような方なんですけど、
素晴らしいですね、
とても素敵な演奏家なので、ぜひこのバイオリンとピアノのリサイタル楽しんでいただきたいと思います。3月4日になりますので、今現在チケット発売中ということになりまして、前売りが2500円、当日が3000円です。学生券が1500円になります。3月4日午後4時開演です。
すごいですね。
いいですね。
行ってみたいですね。なんか
やっぱりそろそろね音楽を聴きたいですよね。
そうなんですよね。だからなんか寒い時はほらどっかの屋内の何かの楽しみ方見つかればいいわけですから、はい、
ぜひね皆さんお誘い合わせの上お出かけになってみてください、
はい
はい、アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ今日はオリンピックということでね、はい、ウィンタースポーツをちょっと語ってきましたけれども、やっぱり残念なところも多々ありながら、やっぱり感動とかすると、
そうですね、
もう上書きされちゃいますね。
そうですね、うん、本当ですね。やっぱりその一つのものをずっと集中してやることはすごく感動するので、うん、それなりのみのりもあるし、だからさっきも金メダルの話出たんですけど、はい、なんかトップの 1,2,3 になる、なれるのは一人ずつですよね、うん、というのは3人ですよね、はい、それでもなんかやっぱりすごく素晴らしい成績出す人たちいっぱいいますので、なかなか真似できないんですよね。だからそこですごいたくましくて勇気もらうんだなっていつも思って見てます、はい、
やっぱりメンタル面もねもちろん強いのは当たり前ですけども、フィジカルもずっとちっちゃい頃から、はい、もしくはその期間すごい集中してやってることって、
そうですよね、はいはい、
それこそ人間なのにすごいな、同じ人間なのにすごいなと思います、はい、
飛んでますもんね、いろいろと。
本当そうですよね、はい、はい、それこそ歩夢くん、村上は盛り上がったでしょ
う、はいはい、そうですね、盛り上がってますね、はい、
やっぱりパブリックビューイングとかありました。
そうですね、ありましたありました、はい、みんななんか一生懸命なんか応援してましたよ、はい、
ただ一つちょっと年長者から私が一言言うのはちょっとおこがましいんですけど、うん、これからちょっとコメントをね考えたらもっと彼大きくなるんじゃないかな。
なるほどね。でも昔からあれですよね、なんかコメントとかそういうのは苦手なタイプと、そうじゃないタイプがアスリートの中でありますよね。
彼シャイなんですね。
そうですね、多分、はい、うん、
まあ羽生君のように英語もとは言いませんけども、やっぱりもうちょっとこうなんていうのかな、 はあ、あの歩くんらしさがもうちょっといい意味で出るといいのになって思いましたけ ど、 ど、ねはい、そうですもしかしたら2020年の東京オリンピックにも出るかもという話も出てるじゃないですか。
そうですか、うん、私知りませんでした、
あの今スノーボード、はいはい、今度スケートボード、
あー似てますね。
そうすると2年後にまた出て、はあはあ、また4年後にはウィンターでできるかもしれない。
すごいですね。
いやいいな、
素晴らしいですね。
アニメもなんか頑張ろうよ。
頑張りましょうか、はい、私はまあどっちかというとスイム頑張ってますので。
そうですよね、
はい、
そうだそうだ、はい、やっぱりスポーツの世界は奥が深いなと思いますが、
はい、そうなんですね、うん、はい、
でも4年後のウィンタースポーツというと中国ですよ。
そうですね、ベイジングですね、はい、まだアジアですからなんか面白いですね。
そうですね、また中国の次にはもしかしたらまた日本に帰ってこないかな。
そうですか、
北海道ぐらいに戻ってこないかな。
なるほど、
そうすれば時差もないんだけどな。
そうですよね、でも多分その確実は低いと思います、
うん、まあね、2020年がありますからね。
はい、そうなんですよね。でもう一つ私今回のオリンピックでちょっと気になったのは、うん、あの女子選手が 41.6% で、あの最多なんですよね。
増えましたね。
増えてますね、素晴らしいと思いました。だからその女性だからって言ってできないということはまずないので、ものすごくあのまた女性な私もあのすごくいいなと思いました。感動しました、はい、
かなりのパーセンテージ上がったんですかね。
そうなんですね、はい、かなりあの、そうですね、あの 4.3% これは1904年なんですけど、それから考えるともう相当上がってます、まあ、ほぼ半分ですから。
あ、すごいですね、
あのすごいと思いますね、はい、
ぜひぜひね、2020年東京オリンピックも負けずに頑張ってほしいと思いますし、
頑張ってほしいです、はい、
いろんな面でそのアーティスティックな面も、はい、衣装も頑張ってほしいな。
そうですね、そうですね、はい、
頑張れ日本、
頑張りましょう、はい、
はい、ということで来週お届けするのは3月になります。
そうですね、
はい、皆さん風には気をつけてお過ごしください、はい、ということでここまでのお相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ、バイバイ。